どうも、大河内かおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、大河内の気になるニュース。これね、毎月の恒例になってきましたね。なってきましたね、というか、完全に恒例になりましたね。毎月毎月、まあ、先月のという感じではないんですが、自分のね、ボイシー発信メモ的なものからね、一本の放送は無理だなぁと思う。でも、それでもみんなと共有したいなぁと、まあ、そういうものがたくさんありまして、まあ、それらをぎゅっとまとめて5本ぐらいね、紹介する、共有する、話したいから話しますみたいなね、まあ、そんな内容です。でもね、このメモっていうのは日々増えていくんですよ。まあ僕はボイシーだけじゃないからね、発信者として気になること、発信したいことっていうのはメモ書きで、箇条書きでずらーっと書いてあったり、まあいろいろなところにメモが散乱してたりするんですよね。で、毎月こうやって5つぐらい消化はしてるんだけれど、まあ、全然足りないんですよ。もう溜まっていく一方でね。まあ、いつかどこかで気になるニュース、気になる事柄、消化ライブみたいなのもやらなきゃいけないな、なんて思ってみたりという感じです。さて、行きましょう。まずは、ライブドアニュースからですね。羽田空港で手荷物検査中に乗客の荷物から現金を盗んだ保安検査員の21歳男を逮捕ということで、これ結構話題になってましたよね。まあ飛行機にね、乗ったことがある方はご存知だと思いますが、手荷物検査あるじゃないですか。荷物をトレーンに乗せてね、バッグとか、そのポケットからスマートフォンとか財布を出して乗せて、上着着てたら上着脱いで乗せて、くるぶしまで隠れている靴を履いてたら脱いで乗せて、みたいな感じですね。それで、ベルトコンベヤー方式でずっと荷物が送られていって、で、検査員の方が見ていると。で、検査員が見ているんだけど、その検査員が見ながら現金を盗んでたっていうね。で、盗んだ現金はトイレットペーパーの芯の中に隠して、まあ、約7、80件ぐらい150万円ほど盗んだっていう話なんですよ。まあ、なかなか堂々としてますよね。すごいなぁと思うんですけど、まあこれはその日本であるかどうかはわからないけど、他の事例がね、まあ、海外とかは結構あるんじゃないかなって、その今はあんまりないかもしれないけど、昔から結構あった犯罪なんじゃないかなって思いますね。まあ特に男性はポケットに財布を入れてる確率結構高いじゃないですか。で、そのポケットからパッと出して、そしてトレーにポンって置く人いるんだけれど、あれめちゃくちゃ危険ですからね。ちゃんとポケットから出したらリュックにしっかり入れる、バッグにしっかり入れるっていうことをやらないとね。まあスマートフォンはさすがにね、盗んだとてできることないかもしれないんだけれど、まあ、とはいえ、バッグにしっかり入れないといけないですね。手荷物、特にポケットから出してポンと置くんではなくてね、しっかり管理しないと、まあ、こういう犯罪っていうのはなくならないと思いますから、結局自分の身を守るのは自分ですからね。僕もね、飛行機たくさん乗るので、まあ、改めてね、まあ、たまにね、急いでるとポンって置いて、ざっとこう通ってみたいなことがあるので、気を引き締めてね、気をつけなきゃなと思ったというお話です。続いては、まあ、日経新聞なんですけど、これ何言ってんのっていう話なんですよね。高速バス相席ブロック対応に苦慮ということで、これ何を言ってるのかっていうと、まあ、高速バスって大体ね、4列シートで、まあ、2列2列、右と左に分かれていて、まあ、高速バスなので結構長時間乗るんだけれど、隣に人がいたら嫌だなって誰しもが思うわけですよね。なので2席予約をして直前にキャンセルをする不届き者がいて、まあ、その対応に苦しんでいるっていう。まあ、これ本当何を言ってるのか僕は意味がわからないんですけど、キャンセル料100%取ればいいじゃないかという感じなんですよね。で、まあ、現金決済不可にしちゃえば、まあ、それだけでね、だいぶ民度っていうのは上がると思うし、まあ、かつ、まあ、これはね、その直前キャンセルすることに、まあ、デメリットもっと増やせばいいと思うんですよ。で、直前キャンセルって、で、まあ、どこからかはわからないけどね。まあ、1ヶ月前からキャンセル料100%とか、なかなか現実的じゃないので、例えば、まあ、5日前には、直前キャンセルで100%の、そのキャンセル料が かかりますよみたいなものにして、まあ、6日前とかにねキャンセルする人がいるとするじゃないですか。それでもその2席予約して1席キャンセルして、で隣が来ないといいなみたいな、祈るみたいなね、まあそういう人がいた時に、まあそこからですよね、キャンセルが出始めるその5日前からの直前予約は割引とかにすると、まあ間違いなく直前にキャンセルした人の席って埋まるんだよね。だから、その隣に人が来やすくなるっていう、直前キャンセルをした方が、まあ自分の思い通りに行かないというね、まあそういう、そのデメリットっていうのも付与しちゃえば、もう何も苦しいことはないっていう感じなんですけどね、まあとにかくキャンセル料を取ればいいだけの話なので、で、クレジット決済のみというかね、現金決済じゃなくて、事前にお金を預かるという形にすればいいだけなので、ちょっとね、意味がわからないなと。まあでもこういうのってなかなか難しいんですかね。でもやってしまえばいいんですよ。やってしまえば業界が続きますし、正しいのは、その高速バス側のキャンセル料を取るという行為ですからね。迷惑客っていうのはそもそも客じゃありませんから、迷惑な人間ですからね。まあそういった気持ちで対応すればいいのかなと思います。続いて、イーロン・マスク版、ウィキペディア初期版公開ということで、グロッキペディアって読むのかな？グロックのウィキペディアですね。まあ、つまり生成 AI を活用した百科事典サービスっていうのがバージョン 0.1 として10月の27日米国時間で公開されましたと。で、これね、イーロン・マスク氏曰くバージョン 1.0 では10倍良くなる予定だが、すでにウィキペディアより優れていると思うというね、まあそういう X の投稿があったと。で、これはね、同感なんですよ。まだ日本語には対応してないので、そのしっかり使えているわけではないんですけれど、構造としてウィキペディアって、まあ、人間が編集してるわけじゃないですか。なので嘘を簡単につけるし、ウィキペディア上で嘘が載っていたり、間違っていることが載っていたり、それは悪意があるかないかさておきね。まあでもそういうことっていうのはかなり起こっているんですよね。でもこのグロッキペディアは、X が実装しているグロックという生成 AI をファクトチェックに最適化しているっていう感じですね。なので定期的なファクトチェックっていうことがずっとされていて、で、ウィキペディアのような感じで百科事典になっていると。まあこうすると、人間の悪意みたいなものっていうのは入ってこないですからね。なので、まあウィキペディアよりすでに優秀だよっていうのは、その百科事典としてのキーワード量っていうのはウィキペディアの方が多いのかもしれないけれど、でもまあ未来はあるよねと。その百科事典っていうのは間違ったこと載ってたらお話になりませんからね。なのでまあこういうのって面白いよねと。じゃあまあウィキペディアってどうなるのっていうと、残念ながら使われなくなっていくのかなと。まあ使う人がゼロにはならないんだけれどね。あそこって寄付で成り立ってる感じだと思いますから。まあ、きついよねっていうね。まあ、そういうものなのかなと。時代はね、こうやって流れていくのかなっていう感じですね。まあ、人間に編集させないみたいな、まあ、そういう方向性に舵を切ってしまうとね、ウィキペディアって何なんだろうみたいになっちゃうので、まあ、苦しいところかなと。まあ、今後に注目かなと思います。続いてはトヨタの話ですね。トヨタの実験都市ウーブンシティがオープンということで、9月25日にオープンしました。静岡県裾野市にある東富士工場の跡地を利用して最大2000人が住む一つの街を作るプロジェクトという感じで、まあこれまでもスマートシティみたいなものっていうのはあったんですけど、まあそうじゃないと。トヨタ会長の息子さんの、トヨタ大輔さんがね、おっしゃってますね。まあ、ウーブマイトヨタの代表になるのかな。で、まあ、トヨタ、明夫会長と、そして長男でもある、このトヨタ大輔さんは、まさにここに住むと言っていて、スマートシティではなくて、モビリティのテストコースだと。作って試すのが主眼ですよ。完成品をここで作ろうと、そういうものを提供しようとしてるわけじゃないので、大いに実験してくださいという感じだそうです。まあ、まだね、何が起こるか全然わからないんだけれど、これっていうのは、まあ、すごく未来に向けた試みですよね。で、まあ、政府が考えたわけでもなくて、政府がお金を出してるだけだわけでもなくて、まあ、民間の企業とか地域とか、まあ、いろいろなものが協力をして、一つのね、実験をしていきましょうっていう場所を作って、 だと。で、日本ではこういうものって少ないと思うんですよ。まあ、なので、なんとかね、こう結果を出して、そういうものが続く、そういう状況を作っていくと、テック業界とかね、まあそういったところでも、しっかりと羽ばたいていく企業、民間企業っていうのが出てくるのかなと思います。こういうのも、やっぱりね、政府がお金を落とすべき場所だと思うんだよね。経済復活は、まあ経済対策とか政策だけではなくてね、こうやって民間企業といろいろと考えていく、実験していくっていうね。まあトライアンドエラーっていうのがやっぱり日本は少ないですから、失敗というものが悪だみたいなね、文化があるからね。なのでまあそういうのを乗り越えて、こういうプロジェクトっていうのが、うまく、この日本でも機能していくといいなと思います。そして最後。まあこれは今の話から通ずるところではないんだけれど、じゃあ果たして未来に向けてどんな商品、どんなサービスがあると、お金が落ちるのかっていう話ですね。老化を逆転させる特殊な幹細胞を中国の研究チームが開発ということで、まあ高齢のね、猿を若返らせる実験に成功したそうです。まあ、その真偽のほどはわからないんですけど、ここですね。超絶富裕層が永久にお金を落とし続けるところっていうのは、不老とか、長寿とか健康なんですよね。まあこういうところにガチのサービスっていうのが出てくると、多分いくらでもねお金が余ってる人っていうのはお金を落とすと思うので、まあ超富裕層向けのサービスという意味では非常に面白いのかなと。これはまあ本当だったとしたらね、まあもちろん中国がやってその後真似されてはいくと思うんだけれど、で、まあ価格競争になって価格も落ち着いていくのかもしれないけど、最初はね、その無限にこう値段がついていくっていうね、まあそういう商品になっていくと思いますから、まあ若返りとかっていうのはもう夢なんだよね。まあ僕はその夢ではないんだけれど、人によっては夢なんですよ、それが。もう本当に念願叶ったりっていう感じなので、もう金はもうありったけ払いますと、何億でも、何十億でも払いますっていう人は、いますからね。で、そういう人に、一人捕まえて払ってもらったら、まあ成り立っちゃうみたいなね。まあそういうところありますから、まあこういう研究っていうのも、まあしっかりとね、超富裕層にお金を払ってもらうっていう、まあこういう視点っていうのは日本では抜けていて観光ビジネスとかでもなかったりするので、もちろんこのね、若返りが観光ビジネスにはならないんだけれど、海外から、まあ世界中の超富裕層からお金をいただくという意味ではヒントにはなるかなと思いますので、紹介をさせていただきました。ということで、5つ紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今後もね、まあこんな話は続けていきたいんですが、まあこのような話がたくさん溜まっているんです。やるやる詐欺にはなりたくないですけど、まあ年内どこかでライブできたらなと、こういう話がね、もう連続していく、10個、20個連続していく消化ライブっていうのをね、やりたいなと思ってますので、気になる方は、待ち望んでいるぞという方は、コメントいただけたらね、僕のやる気にもつながりますから、どうぞよろしくお願いしますといったところでしょうか。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。